曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります。本日のゲストは現役ファンドマネージャーの石原潤さんです、は
い、よろしくお願いします。皆さんお久しぶりでございます。
お久しぶりです。
ノーディーは本当しばらく会ってなかったよね。
ね、そうですよね、
うん、はい、
元気そうで。
元気です。
なんか映画に出てるうちはあのあれをなんかツイートを前に見た。
そうです、今
渋谷でなんか
全国でポツポツとやってるので、またツイッターでお知らせさせてください。
あ、うん、全国これからも
そうなんです。
あ、どんどん宣伝して、
はい、
ということで小杉団長、
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
改めてノーディー、
はい、ノーディーです、よろしくお願いします。
今日の担当金内です、よろしくお願いいたします。皆様の YouTube のチャット欄は拝見しております。ご意見ご質問随時受け付けております。皆さんと一緒にトレード戦略を練りましょう。さて、先ほどまで、先行配信部分では超絶頭のいいクオンツさんが今成績悪いっていう話だったんですけど、
ファンドってね、うん、ね、一斉に悪くなる年っていうのが、うん、今までもまあ90年代以降もあって、それね、みんなが同じ運用に揃っちゃうと、
はい、
全部やられるの、
はい、
手法が全部一緒になっちゃうと。
うん、
例えばね、もう近年で言うとレーダリオのその運用方法がパクられて、みんなミニレーダリオになっとるんですよ。そうするとやられちゃうみたいなね。まあ、リスクパリティ戦略って言うんですけど。
そうですよね、うん、みんなで同じことやったら、それは
今インデックス買いもそうでしょ。
そうですよね。
だからみんながね、相場の世界って100人が100人同じことやって、100人が勝つということはめったにないじゃないですか。
ないですよね。
だけどまあ結局ね、それでも本当はもっと相場の振らされて追い出されちゃうんだけど、市場から、うんうん、今ずっともうね、金融政策が社会主義になっちゃって、まあ、下がったらすぐ対策打てやと、でいくらでも金吸って回せと、まあ、永久にやる体制じゃないですか今。
永久。
昨日なんかラガルドが出てきて、 ECB もね、いくら債券で損しても、パンクしないんだと ECB
言ってました。本当、
いや、そんなことだったらもう社会主義の理念でしょ、うん、計画経済で今年は 3% 成長します、 5% その通りになるわけがないじゃないですか。
そうですよね。
で、それは確かに国家がやってる、うん、その金融機関だから、いくらでも金追加したらいいってことだけど、
吸っちゃ
う、それにはインフレ中激薬の副作用を伴うわけですよ、うん、
それが結構
なんか債券ね、この何年間かバーッと買い入れちゃってさ、うん、もうめちゃくちゃ買ってるのに金利上がったら、ただでパンクじゃないですか。
さあ、どうするんでしょうか。それでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう。この番組は真面目に FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。
お聞きの放送はラジオ日経です。
改めまして、本日のゲストは現役ファンドマネージャーの石原潤さんです、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ、本当に金融政策は国と一緒になっちゃって、社会主義になっちゃってみたいな話、
だから、社会主義って言ったらね、まあ、みんなね、正義のためにと、みんなが、幸せになるためにっていう理念でやるんだけど、うん、それね、行き過ぎると70年代の英国病、はい、要するに失業してた方が働くより収入が多いとか、誰も働かないじゃない。
だってついこの間のアメリカそうですよね。
うん、そう、うん、そう、まさにおっしゃる通り。でトランプはもうこれ以上給付ばらまくと、うん、もう 労働復帰意欲も落ちちゃって、でそれ昔からねシュンペーターがずっと言ってるんですよ、そういうことを。でもう答えは出てて、旧ソ連と毛沢東の中国で出てるんです。で私はね、毛沢東の中国が悪いとか旧ソ連がいいって言ってんじゃなくて、悪いとかいいとか言ってんじゃなくて、そういう中でね、なんかイノベーションが起きたり経済が成長しますかと、そういう世の中で。だってノーディーにね、国が月50万くれると、小杉さんにも私にも全部くれるんですよ、 MMT で。竹中さんは7万円ってせこいこと言ってます。
月に7万円じゃあんまりね、100万円
くらいくれたらいいじゃないですか。ね、どうせいくら吸ってもインフレにならないんだから。
ならないならばね。
いや、ならないって言ってるじゃないですか。ステファニー・ケルトンは日本を見ろと。30年間年転機回してゼロ金利もマイナス金利も量的緩和も、株の PKO までね、日銀に交わしてですよ。どこもやってませんよ、世界中。中国でもやってませんよ、そんなこと。
大丈夫か。
ねえ。それでもインフレにならないのに、やったらいいじゃないかと。ところがね、まあ、ノーディーに50万ずつくれると。金を、はい、金本さんも50万と。ね。私にも50万と。小杉さんは儲けてるから10万でいいと。
おぉ。
いや、そんなことにはならない。みんな一律になるんです。
社会主義であれば。
うん。でね、MMT でまあ金くれたら私もうれしいですよ、
うん、
だけどインフレになったらやめろ言うとんですよ、
はい、
その給付を、
はい、
要するに
突然やめるの、
突然ノーディーね毎月50万くれてて突然やめられたら困るでしょ、
不安です。
え
っていうか毎月50万くれてたら仕事したくなっちゃうかもしれないし、その間何もしてなかったらいきなり働けって言われても、もう何もできないかも。
で、問題は50万くれるはいいんだけど、で、50万もらえると、月に。で、日経平均は5万とか8万に上がっていくと。みんなロビンフッドマネーみたいに、それで株買おうと。それはいいんだけど、そういうことを続けてるとね、皆さん、必然的には、カノンさんが飲んでるビール1本5万円になるとか。日経平均も10万円になるんだけど、ビールも5万円になってるという世の中になる、うん、
それあんまりありがたみないですね。
いや、それはだからインフレとかね、うん、いう話なんだけど、
うん、
人類の歴史っていうのは基本的にはインフレの、歴史で、うん、何のために中央銀行が存在してるかって言ったら、彼らはインフレファイター、
う
ん、インフレを抑え、うん、ドイツのブンデスバンクがね、その象徴なんだけど、ヒトラー時代に、まあ、ヒトラーの前から狂乱のインフレやってるから、ある日突然起きたんですよ、何にもインフレもないとこに
狂乱物価、
うん、でヒトラーっていうのはその後出てきて何やったかって言ったら、インフレなき経済成長を世界で初めて、うん、まあケインズ理論を体現した男と言われてる。まあ途中までうまくいってたんだから、アウトバーン作ったり、
うん、
もう20世紀の発明ってほとんどナチスですからね、
途中まではうまくいってたんですね、うん、
だからあれ戦争に勝ってたら英雄になってるんですよ、世の中って。そういうもんなんです。
ああ、まあ歴史は勝者が作るとか、うん、そういう意味で言うとね、そうそうそう、
で書き換えちゃうからね、
うんうんうん、
でまあだからアメリカから言い出したら中国が悪い悪いって言ってんだけど、うん、それはそういう報道を我々がみんな聞いてるからで、本当に中国が悪いのかどうか分かりませんよ、うん、
そうか、
うん、西側が全部そういう報道規制してるんですから。この前の大統領選だってバイデンの応援なんでしょ、日本もアメリカも。だからそういう風な報道を毎日聞いてた、
まあ、そういう風に言われてるし、うん、まあ、そういろんな考え方の人がいたので、
うん、
分かりにくいですけど、
だから自分の頭で考えなくなっちゃうんですよ。
そうですね、うん、
まあ、だから相場もね、そのまあ僕がずっとやってきて思うのは、多数派になるとあんま良くない、
うん、
そうだから私、うん、月曜日かなんかにアンケートが出るテレビがあって、それ必ず見てるんですよ。ドル円で、うん、もうなんか全員がドル高ってなった時にすっごいドル安になったんですよ、
うん、
あ、全員傾いたらやっぱダメなんだと思って。
天下の日経新聞の一面に為替の記事が出たら天井と、
うん、
ほとんど外れたことがないと、
ね、言われてますもんね、うん、
みんなが知ったら、みんなが認知したら相場って終わりじゃないですか、
うん、
それが普通の人なら分からなくて、新聞に円安やって書いとるのになんで円高になってんだと。あるいはね、90年代に日本のバブルが崩壊して3万8000いくらから株がぶち下がって、まさに国家の危機じゃないですか、うん、 日本ダメになるんなら円安にならなきゃおかしいでしょ、うん、大円高じゃないですか、
うん、
ね、相場っていうのは本当不思議だと、
はい、
常識で考えると。でなんで円高になるんですかと、いや山のように財政出動して公共事業やってるから、マンデル・フレミングの法則で円高になりましたと。そんなこと一般の人言われたって分からへんですよ。ねえ、マンデルの経済学の本なんて読んでねえんだから誰も。
私も読んでない。
まあそういうことでね、相場っていうのは何が起こってもおかしくないんだけど、まあ私はね、為替の世界で言うと、
はい、
今みんなねスプレッドが縮小したんで、
うん、
まあまたドタバタやりだしたと、
うんうんうん、
ね、いう流れがあるんだけど、まあ FX っていうのはその点、その手数料はないわ、スプレッドはね、ノージ、
うん、
超狭い、
やりやすくなった、
うん、やりやすいです
ね、すごく一銭抜いたら儲けだよ、
手数料分稼ぐの大変ですよね。
私が始めた10年くらい前とかと比べてももうすごい、
いやだから 0.1 銭だから1銭抜いたら 0.9 銭儲かるってことでしょ。
まあそうですね、
そんなことね、我々がね90年に私がね92、3年からデビューした頃はですよ、資本主義の世界で大口顧客はレートが狭い、
まあそうですね、
小口はむちゃくちゃ広い、
うん、
ね、
そうですよ
ね、あのジョージ・ソロスだって5000とか7000払ってやってたんですよ。
おお、
ね、何千億って売買する人でも今や等しく、うん、全部 0.1 銭誰がやっても、
そうですよ、
1000通貨でも5000万通貨でも 0.1 銭、
小口にありがたい世の中になりましたよね。
そうですね、うん、
ちょっとねそれは信じられないですわ僕らからしたら、
うんうん、
だからもう取引高が増えても全然利益が上がらない。
あ、FX の会社さんからすると
豊作貧乏だと。
あ、で情報もね、昔はその大きい人たちしか知らないことがいっぱいあって、
うん、
今わりかしいろんなものが、
いやわりかしでこんだけネットが普及しちゃった
ら、まあ、ほとんどじゃないですか、
ね、
え FX に関してはもう、まあ、業者も個人投資家も一緒ですよね。
一緒一緒一緒、う
ん、トランプさんのツイッターなんかみんな一緒ですもんね。
あ
れに振らされてた時期は、
じーっと見ている個人の方がよく知ってたりして、
うん、いやそりゃそうですよ。だからまあね、そんなもんね、実際にリアルマネー動かしてる個人の方がよっぽど仕事、相場知ってて、まあそんなこと言ったらええですけど、な証券会社とか いくら相場のコメントしてたって誰も相場やってない人がコメントしとるわけですからね。リアルマネーとね実際の相場感なんて当たっても私は1円も儲からないっていつでも言ってるんですよ、
うん、
相場感なんていつかは当たるんだって、今私が円安って言ってたらいつか円安になりますよ、で当たった当たったって言ってたら、ね、円高になるっていつか円高になるから当たった当たったって言ってたら、問題は円高になる前に円安になってから円高になったら私の証拠金はなくなっとくと、うん、ということは相場っていうのは基本的にはタイミングを当てるゲームなんだと。
うん、
ところが勘違いされるのは株っていうのはねプラスサムのゲームで、
うん、
時間が経てば経つほど持ってると有利になってる。
うん、
で株の人は何も勉強しないでたまたまやっても運でもね 3,4 割の人が勝てる可能性、例えばアメリカでやってたら、
そうですね、アメリカはそうですよね、う
ん、レバレッジさえかけなかった、うん、でレバレッジかけるとリーマンショックとかあんなのために飛んじゃうんだけど、うん、FX っていうのはそうじゃなくて、まあ酒物とかね、株の酒物とか商品もそうなんだけど、
うんうん、
きっちりと利益をもう利確して取って、それを積み重ねていくっていう世界なんですよ。
うん
うん、で、株の現物でやってたらね、たんなさほど儲からないんですよ。10年持ってても、上がっても知れてるじゃないですか。FX の醍醐味っていうのは、少額を、まあそこそこでっかい金にできると、うんうん、いうことで、資金効率の面からみんなが入ってくるんだけど、
うん、
あまりよく出して効率を追求しすぎると、レバレッジ上げすぎて、
うん、
ちょっとの下げで万歳と、
ね、そうなんですよね、うん、そうならないために気がつい
たら上がってる、恐ろしいレバレッジを、
うん、
そんなに、
まあ、とはいえね、昔と比べたらレバレッジ低いからね、今25だからね、
昔200倍とか400倍とかや
ってました、ね、昔400倍とか普通にありましたからね、
じゃなくなりましたもんね、うん、そんな中でも、まあ、 コツコツと利益を上げていくためにいろいろなことを石原さんがいつも教えてくれますが、
いや今日先ほどの話で、はい、無駄話ばかりになっちゃうと、この番組は私好きでね、すごくリラックスしてできるんで
嬉しいな。でもね、今日ね、石原さんのね資料をね拝見したらですね、なんと47ページもあるんですよ。
いや全部使うわけじゃないんで、
どこから行こうかなと思って。
いや、とりあえずに、はい、39ページから行ってください。
39ページ、うん、随分最初から
これね、私今ね、ファンドの決算が11、12月で回ってきてまして、はいはい、こんなことは私のね個人的事情でどうでもいいんですけど、目から火が出るぐらい忙しくなってますし、その他いろいろありましてですね、ちょっとチャートが最新になってないんですけど、
はい、
まあそんな動いてないんで、
39枚目の
あれなんですけど、これはね、相場っていうのは私基本的にトレンドフォロワーって順張りなんで、買いトレンドが出たら乗る、売りトレンドが出たら売ると、買いトレンドに乗ったり売りトレンドになったりで、買いトレンドっていうのはチャートが赤くなるようになってると、で売りトレンドは黄色くなるようになってると。で今年のユーロドルの相場っていうのは、まあ、割と教科書通り買いトレンドのでかいのがユーロ買いが2発来て、で我々ね、昔はトレンドも取るし、
はい、
今はあんまりやらないんですけど、相場がレンジに入った場合、
はい、
この皆さんね、青い薄い影みたいな四角で囲んでるとこ、はい、これはどういう局面かというと、水色の標準偏差と黄色い ADX、うん、平均方向性指数ですね、これがピークアウト、
はい、
天井つけちゃう、
両方ともこう山のようにこうなって、
でその天井つけて、つけた瞬間下がってきた時にオプションのコールとプット、
うん、
これは両方売却するんです。
両方
プレミアム料をもらうために、うん、要するにそのあんまり近いとレンジが狭くなっちゃうんで、アウトオブザマネーって言って、うん、今の価格からちょっと離れた高資価格のコールとプットを、
はい、
買う権利売る権利両方売ってあげると、
うん、
相場がこんな広い範囲に入ってたら儲かるっていう損益図が作れる、うんうん、
はい、台形みたいなやつ、
うん、でそれは怖いとこでやらないと儲からない。このボラテリティのピークで売ることによって、オプションをそこで、金沢さんプレミアム料が一番高いんですよ、
小
杉さん。
あ、その時にここで売るのか、う
ん、でその底倍になってからオプションなんかボラテリティ低いとこでいくら売ってたってオプション価格も下がっちゃってるんですから、全然儲からないん
です、ね、
でオプションっていうのは持ってたらタイムディケイって言って、
はい、
日にち分どんどんどんどん減価していくもんで、
はい、ってきますね。
で売り方ほとんど勝つんだけど、
うん、
まあ年間ね、日経平均なんで、まあ12ヶ月あったら11ヶ月勝てるみたいなことができるんだけど、いっぱいで全てを失
う。そうなんですよね、うん、いきなり来るんですもん、うん、
で東日本大震災みたいなもん誰も予測できない、
うんう
ん、どうしようもねえと。だから私は個人投資家にはそれは進めてないんだけどで今ね、次の40ページ
40ページ、
これがまあユーロドルも動かなくなっちゃった、まあ、今度もまあ何も似たような話で、長い今レンジで、まあ、ちょっと買いトレンドが出たり売りトレンドが出かけてはすぐ終わっちゃうと、
まあ、ね、出ませんね長いのは、うん、
これは今ユーロもまあ緩和するって言ってるし、アメリカも緩和するって言ってるし、はい、あれなんだけど、年が変わったらね、
はい、
結構来年は動くって言ってるんですよ。
来年は動く、
うん、それは何が起こって動くっていうことは、
はい、
私は言いませんけど、今まで動かなかったから動くんです、
う
ん、5年間休んでたから。
そうですよ。いやでも去年も一昨年もそろそろ動くって言ったんですけど
それが来年は、まあバイデンがこのままなったらね、
うん、
まあ社会主義政策をやると、これは株式市場も為替市場も全く織り込んでないわけです。めちゃくちゃな逆の財政出動を言っとるじゃないですか、グリーンニュージーズルとかって。あんなできるわけがない。できないことを平気で言うのがアメリカの民主党の悪いところなんですね。
ああ、民主党はわりかし大きいこと言いがち。
だってオバマなんてね、平和のね天使みたいな顔して出てきて、いきなりノーベル平和賞ですよ
そうでした、ね、
やったことは全世界の大統領史上最大の爆弾を落としました、うん、
まあ、実際に
爆弾魔と呼ばれてるんですよ。
そうですね、実際に落としたことは落としましたからね、う
ん
う
ん、で辞める寸前に広島来てね、いい格好してね、なんか平和のまたあれ、うん、あれ見てやってる、何もやってない8年間、うん、だから人間っていうのは耳障りのいいこと言うやつっていうのは気をつけないといけないんですよ。裏に回ると全然逆なことやってる。で私はね、オバマに比べたらトランプの方がマシだって言ってる、
う
ん、じゃあトランプっていうのは平気で嘘をつく人間なの。
トランプさんも結構嘘つきますよね。
だけどあれ、カノスさん聞いてもノーディゲン聞いても小杉さんでも嘘だって分かるじゃん、
うん、
ああ確かに騙されてはいないかも。
可愛い嘘をついてるわけですよ。なあ、またトランプ言うとるわと、どうせ嘘に決まっとるって誰がもが見抜いてるわけ。
なるほど。
だけど、まあ、バイデンとかカマラ・ハリスとかいうようなタイプ、うん、オバマとかヒラリーね、まあ、表面上ではその人のためにやってますと、
うん、
やってることは自分の金儲けと、あとまあ戦争産業の協力ですよね、
まあ、そういう言い方もあります、
うん、まあそれは人によって見方違うけど、うん、で私はね、その見るあれによって全然違うと。だけどどっちでもいいんですよ。私は別にトランプ支持者でもバイデン支持者でもない。明らかにアメリカ分断の時代になってる、
ね、南
北戦争 2.0 だと。
本当、うん、ちょっとこれ深刻ですよね。
深刻だね。ほらもう旅行もね、アメリカなんてね行けないよと。いやヨーロッパも行けないんだけど、今ねこの前フランスのやつに電話したら、
うん、
まあイスラムのね風刺画の問題でいろんな問題を受けて、で暴動が起こりそうだと、一丁巻き込まれそうだみたいなこと言っとるわけですよ。
危ない。
いやだからこれね、貧富の差が広がりすぎたっていうのは、うん、全ての原因なんですよ、そういう、うん、でまあ、結局のところね、昔のその市民運動とか平和の運動っていうのはね、まあ私はリベラルっちゅう人種がいて、まあウッドソックで地味編がギター弾いてたとかね、マーク・ファーバーが言ってるけど、ジョン・バイズが平和のことを歌ってたとか、うん、戦争するより恋をしましょうっちゅう話だと思う。今や BLM とかね、ジョージ・ソロスとかクリントン財団から金もらってバイトが来とるわけですよ、打ち壊しに。暴れまくってるとか、あんなもん毎日仕事しとるやつあんなとこに行っとるわけないじゃないですか。いつでも同じメンツですよ、うん、
ああそっか。
いや香港のデモだってある意味そうなんですよ。スポンサーがないとデモとか集会っていうのは動員かけなきゃいけないわけでしょ。カノンさん仕事してるのに毎日ね香港でね動員行きますか。
行けないです。
でもバイト料出たら1日カノウチ1万円あるから来いと行くじゃないですか。
なるほどね、
石原さんの陰謀論から始めた。
いや陰謀論じゃないって。
いや、ね、でもね、
必ず社会主義革命でも資本主義革命でも何でもその時その時で金を出してるやつがいる。で金を通して世の中を見るとものすごくクリアなんです。
あ、お金を通して歴史を語ると全然別になるっていうのは聞いたことがありますね、うん、まあ、
それは
ね
人の解釈によっていろいろあるからどうでもいいんだけど、どっちにしたって分断だと。
そうですね、アメリカはね。
そしたらね、まともな政策なんか行われるわけないじゃないですか。で私が注目しとるのは、まあ今トランプが不正だどうだこうだ言っとるけど、基本的にジョージアの、そのまあもうバイデンがほとんど決まりって言ってるわけですから、うん、でジョージアのその選挙で民主党が議席取っちゃったら、今共和党この前アラスカ勝って50
票、はい、
50対50になったらカマラ・ハリスが、ね、副大統領
投票する、はい、
ブルーウェーブになるじゃん、
うん、
ブルーウェーブになったら相場は乱高下しますけど。
そうですね、
うん、いう中でね、まあ、ちょっと話が飛んじゃったんでちょっと相場の話でも、
はい、ユーロドルに戻ります。
ユーロは動かないと、はい、今のところ
動かなかった
で、なんか儲かるもん言うてくれやと、
はい、
いう話が多くてね、
うん、
いや儲かるかどうか分かりませんと、そのまま神様でないから分かんないけど、まあ相場を裁量としてやって、
はい、
まあ、年末なんか稼ごうと、
うん、
いうことであればね、シーズナリーチャート、今までの過去20年間の平均の動きを、各通貨がどういう動きしてるかと。そうするとね、明確なのはね、
はい、
ニュージーランドっていうのは12月高いのよ。
おー、結構高いですよ、12月。
いや、で、5ドルは全然ダメなのよ、カノンさん。
え、ニュ ニュージーランドがいいのに。5ドルは
同じ株価連動でね、今ね、まあ、世間が言ってるように株も上がると、うんうん、だって年明けたらどっちにしろバイデンにしろトランプにせよ財政出動バンバンやるでしょうと、で買いやつって言っとるんですよ。私もそう思いますよ。でそれはいいんだけど、その株価連動で乗ってったら、この前ね、まあ成田さん、
はい、
成田さんが5ドルと、まあ昔からね、5ドルとニューヨークだと同じだと、まあ定説みたいになってるんで、最近もまあ全く同じ動きしてますねって、ね、成田さんがツイートしました。私もそれに返してましたけど、したらただしシーズナリーチャートを見ると、はい、5ドルの過去20年間、これエクイティクロックっていうところで見られるんだけど、これ書いてますよね、薄い字で。
エクイティクロック出所。
ドットコムと。
はい。
これ株から何から全部出てます。
へ、
ただし、有料サイトなんで、
そうなん
だ、2、3枚見ると見られなくなるかもわからないと、
うんうんうんうん。
いうことはあるんですけどね。で、それで、この12月だが、
はい、
バーッと11月の末から上げて、1回落ちてまた年末にかけて上がると。この確率にノーリー乗るしかねえじゃないかと。でね、似たような動きするのはスイスフランっていうのがあるんですけど、割と年末高いと。まああんまりね、あのスイスは
やりにくい、
やりにくいし、はい、あれはね、世の中が破綻した時は円とスイスが買われる場面が強烈にいけるけど、
はい、
今そんな相場でね、まだ株高だと、あのパウエルがね、またつなぎでね、対策が出ないじゃないですか、新しい大統領が決まるまで。
政府の方がね。
だまた何か出すとか言って、まあ、とにかく何でも買いやつってやっとんですよ。うん、で株が上がるという前提でやるならば、ニュージーランドが5ドルはね、とにかく今日チャート持ってこなかったんだけど、シーズナリーの。乱高下しとるだけなんですよ。おかしいな、ということなんですけどね。まあ、そういう中でニュージーランドドルのチャートを見ていただくと、
はい、
42ページ。これはもう買いトレンドですよ。
ああ、もう。
で、今日ね、
本当だ。
さっきニュージーランドの相場がバーッと上がってきまして、まあ、水曜日の小杉さんのところ のオンラインセミナーで、このニュージーランドのことしか言ってないんですけど、
うん、
まあ、これ、一本釣り銘柄ということで、いや、上がるか下がるか分かりませんよ、そんなことは。私は相場っていうのは確率にかけるゲームだと、うん、で確率にかけるだけじゃなくて、この前からまあこの標準偏差って ADX が低いとか一緒に上がって、はい、前の節目とか全部振り払って、
本当だ、
うん、高値を、前のまあちょっとチャートに入ってない、左側に高値があるんだけど、それを目指す展開になってると、
うん、なんか低いとこから上がってる。
やるんならね、うん、ニュージーランドドル円でもいいんですけど、これはね、44ページにチャートがある。
ニュージーランドドル円。
円の方。
対ドルじゃなくて対円で。
ちょっとこれ、ノーディーどう？なんとなく、うだーとした相場でしょ？
なんかこう、もう、あんまり動くつもりがない感じというか。
だから
ドル、今年は働き終わりましたって感じがします。そうそうそう、
ドル円が絡むと、PKO も入るし、ややこしくなってくるんで、で私はね、どっちにしたって、この相場の長期観測はドル安になると言っとるんです。
ドル安、
うん、ドル安を見ているわけです、相場感としてはですよ。
基本はドル安、
うん、だけどそれで私はポジションは取りませんと。
うん、
そのまあ逆張りでも順張りでもいいんですけど、うん、その理にかなったシグナルが出たら初めて、その相場をポジション取りますと、はい、相場のね、
ドル安方向っていうのが大きいイメージだけど、
うん、
もうシグナルが出れば買いでも売りでも入るってことですか？
うん、そういうことです、基本的には。で順張りでいったら一番簡単で、順張りっていうのはトレンドが出たら乗って、
はい、
でトレンドが終わるまで持ってったらいいし、ダメだったらもう損切りしてごめんなさいするだけなんですよ。
うん、
で予想レンジも何もいらない、相場についていくだけ、
うんうん、終わるまで
レンジで取ってやろうと思うとレンジを当てなきゃいけないでしょ。
確かに、
レンジなんか誰も当たるわけねえじゃないですか、
まあ、どっからどこまでっていう。
そう、だってトレンド出たら乗ってダメだったら切るだけだけど、
はい、
レンジを当てないさいなんて言われたらね、常時スロースもどれでも当たらないそのだから広い範囲に入ってたら儲かるオプションを売ろうという発想になるわけで、 かっちりね、定規でね、横線引いたりで、ここが高値で安値みたいな。で、レンジやってると、我々余計に怖くて、これ上か下に外れたらね、
僕さ、そう
むちゃくちゃ動くんじゃないかと、いう話になってくるわけです。でね、まあちょっとその、ニュージーランドと連動する、まあ株についてちょっと申しておきますとね。
はい。
ね、この AAII センチメントと SP500 の推移と。
1枚目です。これ
はね、うん、はい。株はね、スマートマネーにつけっていう言葉があって。
スマートマネー、
まあ、洗練された投資家とかね、まあ賢者という意味で言っとるんですけど、うん、実際には当たり屋のね、ヘッジファンドにつけとかそういう意味で使われることが多いんですけど。
当たり屋のヘッジファンドってどういうことですか？
いつでも当たると、神様仏様ノーディー様と、ノーディーの言うことを聞いとったらずっと儲かると。
当たり屋につけ、曲がり屋に迎え、
うんうん、でノーディーはいつでも損してると。じゃあノーディーの逆やったら儲かるっていうのは曲がり屋に向かい。
ああ、なるほど、当たり屋につけ、うん、曲がり屋に向かい。
で相場の世界で言ったら、はい、当たり屋についたら負けるんです。当たり屋っていうのはいつか外れちゃうんですよ。
ですね。
で、私のね、まあ、大昔の上司が、すごく稼いでた。
うん、
こいつ天才じゃないかと。この番組で言ったことあるかもわからないんですけど、不思議だなと、あいつ天才じゃないかと。したらね、まあ、我々同僚がいるわけですよ。で、へったくそなやつがいて、毎月毎年損。それでね、聞いたら我々より給料が高いっちゅうわけだ。
え、普通クビになりません？それ
でみんな怒っちゃって、あんたクビになったあんた当然でしょうと、あの部長にみんなで文句言いに行った ふざけてるんですかと。なんで我々のあいつ毎年損して、毎月損してるのに2年3年全然儲かってねえと。
分かった、
なんでと、うん、したらあいつは毎月損してくれると、うん、こんなすげえやつはいねえって言ってるわけ、上司は。お前らは儲けたり損したり全く当てにならんと、ね、絶対あいつは損するんだと。でわざと損するようにね、怒鳴りまくるんですよ。おめえまた損かと、何やってんだと、ギャーが言われる。そうするとノイローゼみたいになっちゃって、もう注文押す手が震えてるわけですよ。脅迫観念でまた損したらどう
か。かわいそう。
なんかそのストレスで余計判断力が鈍って損していくんですね。そ
う、思考停止になっちゃう。
でもそれでもたまには当たりそうなもんなのに全然当たんない。
それでそいつが言うやつのは、あ、もう俺今買いだと思ってるんだけど、またどうせやられるから売ろうっつって売るわけ、また上がるわけよ。ところがで、そいつが例えばですよ、小杉さん10枚買ったとしましょう。その上司1万枚くらい売りよ。
レバレッジかけますね。
ああ
本当に、
まあ、まあ極端に言うとですよ。
はい、
とそいつが必ず損するわけだから。逆やったらノーディー儲かる。で必ず損する人っていうのはこの世にすごく多いんですよ。
へ、
必ず儲ける人っていうのは少ない。ただ確率的には五分五分だから。
本当は。
うん。まあたまにボケちゃったりするとあれなんだけど、そのためにプレッシャーを与え続ける。なんで小杉儲からないんだと、お前来月クビだと、余計に手がかじかんで。ただし会社としてはへでもない、小さいポジションでしかやらせませんから、
うん、
そいつがいくら損してても余裕のよっちゃう。
で逆指標として、
ところがあんまりギャーギャー言われるもんだから3年ぐらい経ったら辞めちゃったんですよ。なその人も全然儲からなくなって
る。上司、
うん、だから人頼みで相場やってるとそういう話になりますから、うん、まあ、自分で研究しないとダメだと。
一生懸命ね分析して曲がる人いたら本当いいですよね。
いやだから相場はね、うん、努力と成果っていうのは正比例しない。
しないですよ ね、
やればね、売買回数をね、私は 10回しかしないと月に、ノーディーが1000回やってるからノーディーの方が努力してると、儲かるかったそういうことでも全然ない。
なんなら確率的にどんどんどんどん負けていく可能性の方が高そうですもんね。
いや確率で言うとね、まあ長反博士みたいな相場したとしましょうかと、10万回とか100万回やると勝率っていうのは限りなく5割に近づく。
うん、
それはそうじゃないですか。
大数の法則ですね。
私が30万回今年売買したら トントンに近づいていくんです。手数料分だけ損しますけど、
同じ売買すればそうなりそうですね、う
ん、はい、まあ手数料分だけ損するからやられちゃうんだけど、普通は、まあ、あのドル円のね 0.1 銭なんて世界は普通株でも何でも手数料が入るからだけどね、そのどういうんですか、比例しないんだけど、勉強しないやつが長年残れるっていうのはまずないんですよ、う
ん、あ、やっぱりそれはそうなんですね。運だけでは
続かないんですよ、うん、
そっか。
そんなこと言ったらウォーレン・バフェットは何十年間運が良かったんだという話になっちゃうわけ で、うんうん、でバフェットのことをいろいろねバカにする人がいるんですよ。あら、アメリカ株やっとったら儲けてるの、私も半分はそう思ってるんだよ、うん、あ、日本株やってたら今頃死んでますよバフェットね、30年間下がってんだから。だけどバフェットにやっぱその独自の投資理論と、まあ、ルールっていうのは最近狂ってきてますけど、
はい、うん、そう
あったわけ、
うん、
だからそれはまあ、あの人はその自分にもルールに基づいてやってるからいいんだけど、うん、どう言ったらいいの、このセンチメントの話になるとね、
はいはい、
このセンチメントがバーッと上がってきてるの、今もう誰もが上がると思ってる。で赤い方が S&P500 の動きなんだけど、
はい、
これ特筆して高くなってるでしょ、
はい、
これロビンフッターがザマーブと、カノウさんが一回送ってきたじゃないですか、グローベックスで先物さんがえらい目に、はい、えらいことになってますと、あのファイザーの日、
はいはいはい、
あんなもんね、もう向こうのオンライン証券取引パンクしとんの、注文が殺到しすぎて、
ファイザーの日です、ファイザーの日だって、もう
それだけね、ノージー個人の時代になってるんで、今ファンドがこんなそのバリエーションとかね、ファンダメンタルズか言ったらこんな株価は正当化どうしてもできないというところで、個人のノリと勢いが勝っちゃって、
そうなんですよ、
ね、うん、でクオンツもまあそういう意味からやられちゃってるんだけど、うん、ただね今のこのなんだっけ、今度はねスマートマネーフローインデックスと SP500 っていうのあるんですけど、
はい、
これはね今までの歴史見ると同じように動いてきた。
お
で今すごい乖離してる、
左側は大体同じ向き、
そのスマートインデックスが下がって、
はい、
まあ、ファンドとかクオンツとかこういう、まあ、弱気の味方なのに株だけ上がっちゃってると、う
ん、あ、
まあ、過去最大レベルにあれしとるわけです。
やっぱちょっと変なんですよ、うん、
変な相場なんですよ。だけどそれで相場が間違ってるって言ったらもう相場ダメなんですよ、
うんうん、
自分が間違ってるわけで、
間違わない、
うん、
でそれは損切りしかないんですけどね、
はい、
でじゃあね、
うん、
そのバンバンバンバン対策打って公共事業も打って、
はい、
うん、これから永遠にね、ニューヨークダウが皆さん10万円まで、あ、10万ドル日経平均も10万円まで上がっていくのかというとね、そうはならないんですよ。
そうはならない、
ね、なぜならもうそれは日本で証明されちゃった、
ね、
1000兆円を超える負債を市場に投入して、まあ、公共事業なり何なりも散々対策やって、金利も下げてゼロ金利もやって、いまだにノーディ89年の12月の高値から6000いくらまで下げて半値戻しして今ですよ、
ちょうど
30年間投資効率が死んどると。
効率も何もないですよね。
だって30年ってね長すぎませんか。
本当ですよね。
カノスさん30年前何してました。
それは内緒です。
いやいや、だから実際にね、まあ、相場のことは置いときましょう。
はい、あ、置いちゃう、
置いときますか。
いやいや、 GDP を見てください。次、
はい、
GDP
3ページの政府の介入額と四半期ごとの GDP の推移、これはアメリカの方ですよ。リアルインベストメントアドバイスが出してると、
はい、
金は死ぬほど巻いてますけど、うん、GDP は横ばいじゃないですか。
2008年から2020年まで、
そうですね、
成長しとらんと、
あれ、
なんか株上がっとるだけ、
は、ね、成長はしないのに株価が上がっている、
うん、でそれをもうちょっと細かく見るとどういうことかというと、4ページ、 これはね、投資収益率っていう指標があるんです。 ROI と、
はい、こんぐらい投資したらこんぐらい儲かりました、
う
ん、
でこれはね、まあ細かいことは言いませんけど、うん、今アメリカ合衆国っていうのは、
はい、
1ドル GDP を生み出すのに17ドル使っとるんです。
使いすぎですね。
おー、すごいですね。
そんなに儲からないの？成長
するだけ、うん、そう。乗数効果ゼロじゃないですか、こんな。1金ばらまいたら1上がらない、おかしいでしょ。
う
ん、だけど、まあ、そういうことになっちゃって、いや、だけど、それ言ってるとね、
はい、
まあ、株式の人がね、
はい、
いや、まだ FRB はよくやってるよと。
はい、
これ、日本で出したらひどいことになるっていうことで。
それはなんかどうなるんだろう、ちょっと考えたくない、
うんうん、いう話になっちゃうんだけど。
ということですが、
よかった、その資料はなかった、
よかった、
よかった、
うん、じゃあその後どうしたらいいのかはまたお知らせの後伺います。はい、ではここでお知らせです。約定力と低スプレッドで選ぶなら FX プライムバイ GMO。 ドル円はスプレッド 0.3 銭、しかも1日の取引件数や回数の上限なし。数多くの勝ち組トレーダーが認める約定力と低スプレッドでサクサクお取引いただけます。ハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現。ポジション全決済、土天注文にも対応だから、スキャルピング取引と相性抜群です。トレードも情報もやっぱりプライムで決まり。 0.3 銭の場合は1取引の数量に上限があります。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金商第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください。
お聞きの放送はラジオ日経です。
石原さんにお話を伺ってまいりますが、はい、FRB は儲かってない、儲かるっていう言い方は違うかもしれない。儲かってないんです
が、まあ、彼らはね、逃げようとしたわけ、は
い、逃げ、
もともとね QE1 で本当は緊急事態で、あんなもんね、金融危機なのになんかグリーンスパンのおっさんが100年に1回の危機とか言ってみんな財政出動を打っとるんでしょう。いや違うでしょうと、経済危機なら財政出動しなきゃいけないんだけど、アメリカの議会がね幼稚でリーマン潰しちゃったらどうなるかっていうことが分からなかった、人災が起こったわけですよ、うんうん、で余計な作業を招いたと。ただ金融を抑えたらいいのに、
うん、
なんか経済危機と勘違いして、うん、今のコロナと違いますよ、うん、工場も動いてるし、うん、別に何もおかしくない、金融のリーマンとかね、うん、AIG がおかしくなってるだけの話じゃないですか、うん、でそれをまあとにかくやったんだけど、一回ね禁じてやっちゃうと、うん、足抜けできない、
うん、
そう、本当そうでしたね、
うん、で私が心配してるのは今みんな MMT やろうと、
うん、
でインフレになったらやめたらええと、はい、だって QE1 やってやめたら株下げたから、
うん、
また2だと、
うん、
やめたらさ株下げたからまた3だと、うん、で今度はいきなりやめると下げるからテーパリングだと、
うん、
で今度は黒田とドラギに緩和を押し付けて自分だけずらかろうと
そう
しましたね、いう作戦になったんだけど、
ね、
なんかレポ市場とかおかしくなっちゃって隠れ QE だとかやりだして、
うんうん、あそうだったそうだった、
うん、もうあれが QE4 と呼ばれてるんだけど、うん、でその後今5なのか何なのか分からなくなってるんだけどとりあえずパウエルさんが無限大介入と皆さん言いましたんで、はい、QE インフィニティっていう名前で呼ばれると、うん、
インフィニティ
めちゃくちゃ
無限大です
か車みたいな。
だって議会で質問されてねあんたパウエルさん金利上げる気あるんですかと、
うんうんうん、
いや、はい、上げることすら考えたことはありませんと答えてお
く、う
ん
う
ん、
そう言ってました。
そんな国の通貨買えますか、金利が未来永劫もう上がらないと。
そうですよね。
ただしドルが救われてるのはラガルドも、まあ、前のドラギも臨転機回しますっていう姿勢には変わりがないんで、うん、
全員そっちなので、
うんうん、ただ差異があるとしたらアメリカのばらまき方の方が一番でかいじゃないですか。
うん、まあそうですね。
もうグラフにしたら一目瞭然
の、うん、そう、ね、ECB とか日銀もかなりやってるけど、うん、まあだからそういうことがあって、では金ばらまいて我々がね全員幸せになるんなら、仮にね私は間違えたことを やっとってもそれでいいと思う、うん、
はい、
それが少なくとも50年とかね、うん、60年続いてくれるんならいいよと、うん、やったらええやんと、
うんうん、
このね、この赤字の増加、次の、なんだ、5ページのあれ見ると、どんどん金ばらまいてるのがこのオレンジのライン。
ああ、最後すご。
で、GDP は、このなんだっけ、この灰色のラインなんだけど、ジリ貧で、いくら金ばらまいてても、今コロナで墜落しとると。
本当だ。
これは一体何ですかと。
幸せになってない。
いやだから分断してるわけじゃないですか。
うん、
みんなが幸せになってたらね、前の選挙だってヒラリー・クリントンが当選しとるはずですよ、マスコミみんなかつって言っとってね。なんでヒラリー負けたんですか。ラストベルトでしょ。
うん、
でトランプが大統領になったっていうのはアメリカの建国の理念で普通の国に戻してくれと、世界中に戦争をまき散らさないで、
うんうん、
ね、大草原の小さな家、
うん、
知ってるの？知らないよね。
NHK でやってましたよね。
NHK で、うん、まあ小さな家ですよね、大草原の。うん、
いいお父さんといいお母さんがいて、うんうん、子供がいて、
そうそうそうそう、
なんか古き良きアメリカみたいな。
でプロテスタントが作った国なんですよ。
あ、プロテスタントですね。
うん、いやオバマは今度カソリック、あ、オバマでない、バイデンカソリックなんだけど、まあ、それは置いといて、もともと自分のことは自分でやりましょうと、政府は余計な介入してくれるなと、うん、だから銃規制がね、オバマになろうが何になろうがひっくり返らないのはアメリカっていうのはそういう国なんです。自分の身は自分で守ると、
うん、みんながそう思ってるんですね。
そう、それが我々日本人の感覚からしたら、うん、銃なんかぶっ放したらどうするんだと、うん、危ないじゃないかと思うんだけど、
はい、
でね、アメリカを普通の国に戻そうという運動だったわけです、トランプは。で、うん、政治を国民の
手に戻す、昔風に、
うん、普通の国だって、世界の警察を辞めるって言ったのはオバマの時代からもう言っとんですよ。
そうですよね、
釣り合わないと、うん、中東から何からね、介入してて軍事費ばっかかかると。
普通のってあれですね、あのなんだっけ、アイドルを辞めて普通の女の子に戻りますの普通ですね。あれちょっと古すぎ、ごめんなさい。
いやいやいや、あの普通っていうかね、まあ普通の国に戻しましょうと、要するに派遣を持ってるもうメリットがなくなったんだ。
アメリカだけが特別な一番上に君臨しますよみたいなんじゃなくて、
うん、もうバウンドするのやめてね、普通の国になりたいと。じゃあそれはね、だからトランプ氏の派遣放棄やっとったわけでしょ、
うん、
全部軍隊も引き上げるっつって、
うん、
で中東はどうするんだと、なロシアが中国にやらしといたらええんやというのがトランプの考え方、
うん、
わしゃ知らんと、よその国のアメリカファーストなんだっていうのはそういうことなんですよ。でそれができるようになったのはシェールオイルが湧いたから、うん、まあ、中東なんかどうでもいいと。
そうですね、
日本のところで石油湧いとんだから大して意味がないと。
石油もらってたらできませんもん ね、
で、 すね、うん、
でもそういう中で経済成長率はちょっと下がってきていて、
ま
あ、もう
だからいくら金もらまいてってね、旧ソ連が成長しなかったように成長しないんですよ、うん、こんなことやっちゃうと
ね。
ね、え、 どこの話を行こうかな。ちょっとこの話をしとこうか。さっきのね、はい、クオンズ君が損しとると、
うん、
でこれはね、私らね90年代に本当叩き込まれたんだけど、
はい、
いつでも同じように売買やってるわけ、
うん、
売いや買いやと、はい、毎日それが仕事じゃないですか、
うんうんうん、
運用者っていうのは、あるいはディーラーっていうのは毎日売ったり買ったりする。だからまあ同僚で毎年儲けてるやつがいて、
はい、
知らん顔して寝とるんですよ。そいつがねノーディ一番儲けるの。
寝てる
の。お前なんで
バイバイ何やってたんだろう。
いやいや、なんでバイバイしないのって言ったら、いや今ボラティリティレベルが高いから
と。おー、
いうわけ、
はい、
リーマンショック時の一万通貨と今の1万作った通貨って取ってるリスクが全然違うんです。
はい、そうですね。
でそれが8ページこれはね、まあ、古いデータしかちょっと見せられないんだけど、まあ、94年、この年はファンドが全部壊滅的に大きな損をしたということで、うん、まあ、今年のクオンツと一緒で、まあ、たまたま95年4年ってそういうあれだったの。でそれっていうのはね、第一次システムトレーディング、今でいうアルゴリズム取引売買のピークだと。
へ
え。でみんなが同じ手法を使い出してやりだした。で、まあそれ置いといて、これ94年のね日経平均のデータなんですよ。
ほう。
でみんなね2007と前、あの日付の横に書いてあるんですけど、これおかしいじゃねえかと、
うん、
これは先物の値段で10円刻みなんで、下一桁取っちゃってるからそういう標準になって、実際にこれは2070円なわけです。
はい。
で、これでね、この右から 1,2,3,4,5,6,7,8 か。あ、左から行った方がいいんだ。左の、
はい、
グロスプロフィットって書いてるのが損益なんだけど、その隣のね、ショート、ショート、ショートと。
うん、
これ売っとるわけ。日経平均。
お、
誰が売ってるんですか。
いえいえ、このコンピューターが売れという指令をしてるわけ。
はい。
で、あれは売りシグナルが出ると売るわけですよ。
うん、
で、これバーッと下がっていって、次にね、バンクっていうのが出とるでしょ。
あるバンク、う
ん。はい。
バンクって何か分かる？
分かんないです。で、
銀行じゃん。
はい。
銀行に金置いとけと。
ショートとロングとバンク、
ああ
銀行、
スクエアにしろってこと。
そうそうそうそう、
現金、
うん、現金に置いとけという意味の、まあちょっとシャレの効いたシグナルを出しとるわけですよ。銀行に金置いとけと
バイバイだからやってる。
でこれがね、この時は1日で終わっちゃったんだけど、延々10日も20日も続くことがあるわけですよ。
うーん、
このバンクバンクバンクバンクと。で次またロングになったりショートになったりするんだけど、ということはボラティリティレベルの高いところで売買したら、ストップロス置こうが何しようが乱高下に、ま、巻き込まれて、
うん、
でストップだってね根ずれするわけ、
うんうん、
だからやめとけと
滑る、
うん、
でね、最まああのこっからちょっと為替の話に入るんだけど、
はい、
次のね9ページなんだかんだ言ったってですよ、
はい、
まあ、今年の相場でゴールドはそこそこ上がった。
無
国籍通貨のゴールドと。だって中央銀行がね、紙幣の増刷のしすぎで、印刷のしすぎで、金持ちが不安になったの。
うん、
普通金持ちってほとんど株で運用しとるの。実は。うん、まあ、5割からひどいと7割が株で持ってます。
あ、そんなにリスク取ってますか？
うん。いや、それはね、プライベートバンクのデータ見たらどこもそうなってる。
資産があるとそんなにいっぱい株持ってられるんですね。
株とかね、不動産が多いんでね、うん、でまあそれは置いといて、
はい、
まあゴールドは金持ちが不安になったわけ。どうに、このままやってったら、うん、明日ビール1本買ったら1万円になったらどうしようと、
うん、
ああで、ね、株に置いといたのを、
そう移ってきてるんで、まあレーダー利用とかがね、ゴールドだとかあのポートフォリオに入れろと、まあみんな言っとるわけですよ、ガンドラックから何から。でまあ、そういう動きが出てゴールドも上がりましたと、
はい、
でまあこんだけね、その金融緩和のやりすぎで、うん、まあジャブジャブにしてるんで、まあ、ゴールドが上がったよね。ビットコインも今相場出してる。
すごいですよね、
上がってきましたね、
動いてないの為替だけじゃん。
お
次が
で為替なんで動かんのよ。
なんでですか。
いや金利が動いてないからと、
うん、
金利は国家管理でもうあの FRB から日銀から山ほど買って絶対金利上がらんようにしてるから、うん、だけどそれはね抑えようとしても結局マニピュレーションっていうか市場操作っていうのは究極はね、うん、市場メカニズムにやられて破壊される。
どこかですごい反動が来ますか、
うん、なら日銀の ETF がしかり何しかり必ず人為的に操作したもんは、
うん、
下がらなあかん時に下がってないと上がらなきゃいけない時に上がってないとそういう相場っていうのは潰れるんです。
ポンドみたいな、
まあ、ポンドはちょっとまあいやそれ言っちゃうとねポンドってもういつでも言ってますけど1と2の往来じゃないですか
人間
の
話じゃないん
だけどだから株は70年代に買ってたら、うん儲かってるわけですよ。よほど変な国買わない限り、うん、日本買ってても儲かってる、
うん、
だからプラスサムのゲームなんだけど、
うん、
こと先物とか FX っていうのはレバレッジをかけて資金効率を回しながら益を積み上げていかないといけない、まあ、当然損もするんですけど、うんまあ、損と益の差で、益が残るような運用モデルを使わないといけないわけです。でそれはともかくねまあ、日本の FX 会社ってほとんど注文のつなぎ先ってシティなんだよ。シティグループ。
あ、そうなんですか。
シティさんのアナリストは来年ドルは 20% 下落する可能性もある。
ああ、読みました。
為替の小杉さん 20% ってでかいですよ。
めちゃめちゃでかいですよ。だって。
え、いくらになるの？
だってドル円今。
だってレバレッジね。
だって大円だったら20円ぐらいってことですか。
5に10じゃん。まあ実際にはその前に証拠金もとカットされちゃうけどだからそういうことが起きてもおかしくないっつうんだけどこれ何言ってるかって言ったらねコロナのワクチンができたからドルが売られるって言ってるわけ。
ワクチンができると売られる。
いやいやワクチンができたらアメリカ以外の国の方が成長するっていう理屈なんです、うん、
ああなるほど。
でアメリカは臨転機回すのをやめたらすぐ落ちちゃうから、うん、今の株価を支えるのに永遠に回さないとね維持できないんですよ。
ワクチンできてもまだ回す、
うんうんうん、回しますよ。だから
相対的にアメリカの伸びが全然ってことになっちゃうんですね。
アメリカの伸びっていうかねアメリカで伸びてるのはガーファムだけなんですよ。
ああそうね、そう、
うん、あとはまあ別にどうでもいいわと。
ということは今まで全然動いてなかった為替で動きが出るのが来年、うん、
これで今見てるのはねこの11ページの資料でドル円のこれはまあ週足の順張りシグナル、
はい、
常にポジションを持って土点で転がすっていうシステムなんですけど、
うん、
今これチャートが赤くなっちゃってるでしょずっと、
はい、
赤い時売りな
の。わーこんなチャートが出てきたところで音楽がかかってきました。そろそろ
あっという間
終わりのお時間なんです。結論はユーストリーム延長配信でお願いします。
YouTube
です。
ユーストリーム。
この番組は真面目に FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたしました。YouTube 延長配信でご覧ください。ラジオの前の皆さんまた来週です。さよなら。石原さんありがとうございました。
ありがとうございました。